Yes. 明日への便り。Presented by 北斗プレミアム霜降り平岳。この番組は北斗プレミアム霜降り平岳の提供でお送りします。第472話。己の後悔と向き合う。僕の前に道はない。僕の後ろに道はできる。ああ、自然よ。父よ。僕を独り立ちにさせた広大な父よ。僕から目を離さないで守ることをせよ。という有名な書き出しで知られる童貞。この詩を書いたレジェンドがいます。高村光太郎。高村光雲という高名な彫刻家の長男として生まれた彼は、当然のことのように彫刻の道に進みますが、一方でいつも父親の存在に悩みます。どちらかというと分業制を取り、職人肌だった父に対抗するかのように文学や絵画にのめり込み、職人というより芸術家として独り立ちしたいという欲求に駆られました。絶えず父とは違うアイデンティティを探す日々。そうしてたどり着いたのが詩を書くという行為でした。いかに人の魂を揺さぶる作品を作るかということに心を砕いた74年の生涯の中で、高村光太郎は二度の大きな後悔を経験します。人は後悔をせずには生きられないのかもしれません。そしてその後悔をどう心の中に収めるかが、その後の人生を左右するのでしょう。光太郎の一つ目の後悔は、妻、千恵子を早くに亡くしてしまったこと。千葉県の九十九里で心と体を病んだ千恵子を懸命に看病しますが、その甲斐もなく、妻は彼が56歳の時亡くなります。夫が僕のような芸術家ではなく、芸術を介する一般の人だったり、あるいは全く無関係の人だったりすれば、君は心を壊さずに済んだのかもしれないと激しく自分を責めます。もう一つの後悔は、太平洋戦争に際して戦意高揚のための戦争史を多く書いてしまったこと。戦後彼はそんな自分を罰するかのように、7年もの間岩手県花巻の山奥に一人引きこもります。今なお彼の作品が私たちの心を打つのは、自らの後悔から目を背けず、真正面から対峙した姿勢にあるのかもしれません。戦前から戦後を生き抜いた芸術家高村光太郎が人生でつかんだ明日へのイエスとは。彫刻家で画家、詩人としても有名な高村光太郎は、1883年3月13日、東京下谷、現在の台東区東上野に生まれた。父は彫刻家の高村光雲。光雲は仏像を専門に作る仏師に弟子入りしたが、象牙彫刻が隆盛を極め、仕事がない。当時 木彫りは衰退していたが、幸運はその木彫りを彫刻の世界に復活させた。幸太郎が生まれたばかりの頃は、家は貧しい長屋暮らし。やがて父の木彫りが世に認められ、幸太郎7歳の時、父は東京美術学校、現在の東京芸大彫刻科の教授に昇格した。その人事には岡倉天心の推薦があったという。長男だった幸太郎には父という壁が大きく立ちはだかった。父は考えること、学ぶことが嫌い、職人気質の親分肌、多くの弟子たちに囲まれ酒を飲むのが好きだった。見栄を張り、他人にお金を用立てたり、仕事を世話することで気分を良くしていた。幸太郎は幼い頃から体が弱く、おとなしい。4歳まで人前でほとんど口が聞けなかった。父はどんどん出世していき、家で話す声も大きくなっていく。父が怖い、すごいとは思うが、自分とは違う人。父の後を継ぐことを受け入れるしかなかったが、幸太郎の中に少しずつ父に対する違和感が膨らんでいった。高村幸太郎は7歳か8歳の時、絶対的な存在の父から彫刻刀を3本もらった。受け取る時、体が震えた。もう後戻りできない。自分は父の後を継いで彫刻家になるしか道はない。そう己に言い聞かせる。父は伝統的な木彫りの技を事細かく弟子たちに伝授していた。それが彼の誇りであり、生きる意味だった。幸太郎は15歳で東京美術学校の予科に無試験で合格。この入学を機に彼は変わっていく。激しい知識欲が彼を突き動かす。図書館に通い、むさぼるように古今東西の本を読んだ。英語学校に通い、バイオリンを習い、ボディービルで体を鍛えた。友人と激しく議論する。世の中が違って見えた。片時も本を離さず読書。そんな息子を父は嫌悪した。職人に学問はいらん、と声を荒げることもあった。しかし幸太郎の工学心を止めることはできない。やがて彼は父の弟子たちにも勉強を教えるようになり、辞書を与え、その活用を進めた。文章を書くときの誤字、脱字、当て書きは最も恥ずかしいものです。辞書を引きましょう。辞書にはすべてが詰まっています。正確な言葉を書けば、必ずあなたは尊敬されます。幸太郎が学問から学んだこと、それは常に自分と対話するという姿勢だった。父はすごい人だ。でも今日の反省や後悔をその日の酒でごまかしてしまう。そこに幸太郎が思い描く未来はなかった。高村幸太郎は長沼千恵子という女性に会った時、この人は 僕の理想の人だ、と思った。絵の心得があり、文学の話もできる。何より、笑顔が輝いて見えた。30歳の時、スケッチ旅行で訪れた千葉県の犬吠埼。たまたま千恵子と一緒になった。吹きつける風の中、二人で絵を描いた。同じ波や空を見て違う絵を描く。それが新鮮で嬉しかった。千恵子には時々嫉妬を覚えるくらいの才能があった。先に売れたのは光太郎の方だった。絵に彫刻、刺繍の出版、忙しくなる。やがて千恵子の心が壊れていく。一切の仕事を断り、一緒に千葉県の九十九里浜に移り住んだが、千恵子は先に行ってしまう。千恵子賞を書くことで思い出をとどめる。それは針を飲むより苦しい作業だった。すべての刃が自分に向く。それでも光太郎は千恵子の死から目を背けなかった。戦争に加担したつもりはない。でも結果的に戦意高揚の詩を書いてしまった。その断罪は己でしなくてはならない。詩人、いくら目隠しをされても己は向く方へ向く。いくら回されても針は天極を刺す。高村光太郎。イエス、明日への便り、第472話。己の後悔と向き合う。作、北坂正人、演出、宇治家美香。お送りした曲、過去の朗読など、番組のサイトでぜひチェックしてください。来週は、昨今の民藝ブームの起点となる、民藝運動の創始者、柳宗悦の物語です。朗読は私、長塚圭史でした。イエス、明日への便り。プレゼンテッドバイ、北斗プレミアム、霜降り平岳。この番組は、北斗プレミアム、霜降り平岳の提供でお送りしました。